中継をご覧の全国の皆さんにも心からの挨拶を送ります。私は中央委員会を代表して第25回党大会に対する報告を行います。この大会は自民公明政権の退場と国民の新しい政治への本格的探求という激動的情勢の下で開かれました。大会決議案が発表されて1ヶ月半が経過しました。決議案は全党討論で全体として大変積極的に受け止められ深められました。過渡的な情勢と日本共産党の3つの任務、世界の動きが日本の社会進歩の事業の力強い味方となっていること、参議院選挙を勝利の条件と方針、中期的展望に立った成長発展目標の提起など、決議案の新しい解明や提起が新鮮な感動をもって受け止められ、党に新たな活力を作り出しつつあります。中央委員会の報告は、決議案の章ごとに全党討論を踏まえて解明が必要な問題、情勢の進展に即して補強すべき問題を中心に行います。討論で寄せられた修正補強意見は多数に上りますが、大会の討論での意見も含めて一つ一つを吟味し、大会討論が終わった時点で修正補強した決議案を提案することにいたします。まず決議案第1章、日本政治の新しい時期とそれを作り出した力について報告します。第1章は日本の現状を大局的にどうつかむかについて述べています。この章では総選挙での国民の審判が過渡的な情勢と特徴づけられず新しい時期を開いたと現状を規定づけています。過渡的という意味はどういうことかという質問も出されました。過渡的というのは、一方では戦後日本で反動政治の一貫した担い手となってきた自民党政権、この10年間は自民公明政権に退場の審判が下り、大きな前向きの変化が起こったが、他方では日本の政治は反動政治の内容である2つの異常、異常な対米従属、財界大企業の横暴な支配から抜け出す地点にはまだ到達しておらず、自民党政治に代わる新しい政治とは何かという国民的探求はまだその第一歩を踏み出したところだという今日の情勢の特徴を表現したものであります。そして決議案では国民の世論と運動、日本共産党の戦いが新しい情勢を開いた力であったことを強調しています。前途討論を踏まえていくつかの点を述べておきたいと思います。まず強調したいのは、2009年8月の総選挙で国民が長らく続いた自民党政権を主権者の意思で倒した、このことは戦後初めての画期的な出来事であり、文字通りの歴史的意義を持つものであるということです。特に決議案では国民の 政治を変えたいという強い願いは、一時の選挙での審判にとどまらず、選挙後の情勢全体を前向きに動かす大きな力として作用し続けていると述べていますが、この力に深い確信を持つことが大切であります。この力は与野党の別なく日本の政治全体に影響を及ぼしています。昨年の臨時国会では肝炎対策基本法、原爆症基金法が成立しました。肝炎基本法は何度も自民民主双方の政局的思惑で先送りされ、臨時国会でも当初は成立が危ぶまれる状況がありましたが、とうとう成立を勝ち取ることができました。これは原告団の命がけの戦いの重要な成果であります。そして国民が作り出した新しい情勢を反映する象徴的な出来事でありました。今一つは過渡的な情勢と民主党政権との関係についてであります。政治を変えたいという国民の力は民主党政権の動向にも大きな前向きの圧力となって働くとともに、民主党政権に国民の声に反する逆行や後退が起これば、政治を変えたいという願いをもっと本格的に託せる党はどこかという国民的探求の前進を呼び起こさざるを得ません。そういう性格を持っています。この間沖縄の米軍基地問題での迷走、後期高齢者医療制度撤廃の先送り、労働者派遣法改正問題での重大な後退と先送り、一連の強権的な政権運営、政治と金の問題など新政権の問題点が次々と露呈する中で、期待外れだったという声も少なからず広がっています。しかしそうした声が簡単には自民党政治の復活に戻るものではないことも明らかです。それはさらに進んだ政治への探求の流れになりうるものであります。この点で決議案が過渡的な情勢と民主党政権との関係について、民主党中心の新政権が示している過渡的な性格は、情勢のこうした過渡的な特徴をその最初の局面で反映したものと述べていることは重要です。民主党政権の誕生は国民の力で作り出した情勢の反映であり、しかも最初の局面の反映に過ぎない。ここには新政権の動向がどうなろうと、政治を変えたいという国民の探求は必ず発展するという私たちの確信が込められています。新政権の動きだけで狭く情勢を捉えずに、国民全体の動きを大きく捉えて情勢をしっかり見る見地が大事であります。前頭討論では日本政治の新しい時期を開いた党の先駆的な見通し、役割への確信がたくさん語られました。日本共産党の先を見通す目がすごい、全大会の決議を読んだときはそのまま読んだが、4年経って読むと改めてすごい党だと気づかされたなどの声が多く寄せられました。4年前の大会振り返ってみますと、小泉自公政権が郵政選挙で 衆議院の3分の2を超える議席を獲得する状況の下で開かれました。あの選挙結果を見て、これからの日本はどうなるのかと暗淡たる思いで心配に思われた方も少なくなかったと思います。そういう時期に開いた大会の決議で、私たちは嘘とごまかしが明らかになれば政治の大きな激動は避けられないとズバリ指摘しました。あの決議を見て強がりを言ってるんではないかという声もありましたけれども、日本の政治は前大会決議通りの展開になったではありませんか。また4年前の大会決議で、小泉構造改革が我が世の春という勢いで横行するもとで、貧困と格差の打開、新自由主義の打破を正面から訴え、社会的連帯で反撃をと呼びかけ、国民と共に私たちが戦ってきたことは、情勢を前に動かす上での大きな貢献となったと確信するものであります。こうした党の先駆的な見通し、役割の根本にあるものは何か。それは党綱領の力に他なりません。2004年に開かれた第23回党大会での綱領改定についての報告では、情勢を根底から捉えるという綱領的認識の中心点を力説しています。この報告では、政治の上部構造では逆向きの変動もしばしば起こる、しかし支配体制と国民の利益との間に矛盾がある限り、情勢にどんなジグザグの展開があっても、国民的な規模でその解決を求めての探求が行われるのは不可避でありますと強調しています。日本の情勢の深部で広がった支配体制と国民の利益との矛盾の蓄積が政治の前面に今あふれ出し、国民的規模での新しい政治の探求という巨大な本流となっている、これが今起こっていることです。我が党が綱領の見地で情勢を見通し、情勢に働きかけてきたことは、日本政治の新しい時期を開く重要な貢献をなすものでした。皆さん、ここに深い確信を持って未来に臨もうではありませんか。